京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館杉山が担当します。
さて、京都の生き物ラジオ図鑑、今月4週目になりました。今日は京都水族館さんから企画広報チームの杉山さんにご出演いただいています。杉山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ねえ、早いですね。あっという間です。
あっという間です ね、
ねえ、どうですか、京都水族館さんの中では今どんなことが注目？
はい、今の季節はペンギンたちの羽の抜け替わりの寒羽がちょうど始まっている季節です。
おお、じゃあ今日はその寒羽についてのお話でしょうか。
はい、こちらについてご紹介します。
よろしくお願いいたします。はい、寒羽のお話はね、これまでにも、ご出演いただいた時にお話をお聞きしているんですけれども、まず寒羽っていうのがどういうものかなども含めて、お聞きしていこうと思います。今その寒羽が始まっているということなんですが、寒羽というのは6月に行われるというか、起きるんですか？
そうですね、京都水族館の、ケープペンギンたちは、はい、毎年5月末ぐらいから8月頃ぐらいにかけて、うんうんうん、順番に羽が抜け替わる寒羽を迎えるので、はい、今年も5月末ぐらいに、うん、トップバッターの寒羽が始まって、はい、みんな順番にちょっとずつ、うん、はい、羽の生え変わりを迎えてます。
なるほど、じゃあ、今真っ最中ですよね。
そうですね、はい、
それにちなんだイベントとかもされるんですか？
はい、寒羽中はとってもこう特徴的な姿を見れるので、はい、そんな姿をたくさんの方に知っていただきたいなというふうに思ってまして、うんうん、京水寒羽コレクション2025という企画を開催中です。
おお、京水寒羽コレクション2025、じゃあこのイベントについてもちょっとお聞きしたいんですけれども、まず寒羽とはどういうものなのか初めて聞いてくださる方にも教えてもらっていいですか？
はい、寒羽はまず羽が生え変わるっていうことなんですけれども、はい、ペンギンたちは1年間に1回この時期羽の生え変わりを迎えまして、うんうん、1年間使った全身の羽、防水性であるとか、はい、保温性がこうちょっと減ってきている、うん、羽を新しく生え変わることで綺麗な羽になってまた1年間使えるよっていう季節になってます。
なるほど、この寒羽はじゃあ全てのペンギン、京都水族館さんの中で、生活している全てのペンギンがもう順次なっていく。
そうですね、今京都水族館全部で50羽のペンギンたちいるんですけれども、はい、みんな順番に寒羽を迎えます。
なるほど、忙しいですね。50羽みんなが寒羽だと羽がいっぱい抜けてすごいんじゃないですか？
そうですね、飼育スタッフからすると、うん、とっても可愛い姿が見れる一方、うん、はい、お掃除大変な時期っていうようなことになるので、ね、毎日もちろんお掃除頑張ってるんですけど、この時期ならではのたくさんの羽を、はい、うん、毎日お掃除してます
すごいですね、はい、ちなみにどうしてその、汚れをたものをきれいにするためだけなんですか、寒羽って？
そうですね、ペンギンたちはやっぱりこう普段水中で泳ぐこともあれば、うん、はい、陸上で過ごすこともあるんですけれども、うん、その時に自分のお尻からも実は油みたいなものを出せるんですね、うん、はい、そういうのをこう自分で羽に塗ってで防水性とかをキープしたりしてるんですけど、うん、はい、やっぱりどうしても同じものを1年間使うので、うん、どんどんこう力がね弱まってしまうので、うん、で2回きれいになるというような形になってますね。
なるほど、この寒羽中って何か変わったこととかってあるんですか？
はい、寒羽中はペンギンたちはモコモコの姿になるんですけど、はい、寒羽を迎える前から実は兆候みたいなものが見られるようになりました。して、はい、寒羽中は普段の生活しているプラス羽が生え変わるので、うん、はい、いつもよりたくさんエネルギーを使うので、うん、それに向けて寒羽が始まる少し前は、うん、いつもよりたくさんご飯を食べるようになってエネルギーをチャージしていきます、
うん、寒羽のためにそんなにエネルギーを使うんですか？
そうなんです、羽の生え変わりなので、うん、寒羽中もあまりエネルギー使わないようにじっとしていたり するので、結構エネルギー使ってるのかなって思いますね。
そうなんですね。それってあの野生下でもそうなんですか？
そうですね、あの野生下でも羽が抜け替わるっていうことは、はい、防水性とか保温性が、うん、あの一時的にこう下がっているような状態になるので、寒雨中はあのご飯の魚を取りに行くために海に出ることはしなくなります、は
い、なるほど。あ、そっか、じゃあそのために事前に蓄えないといけない。
そうですね、なのでたくさん食べて寒雨中も自分のパワーに変えられるように、うん、はい、いつもよりたくさんの魚を食べる。そして寒雨中は食べなくても自分のパワーで、うんうん、あの頑張って羽の抜け替わりを待つっていうような時期になります。
なるほど、陸の生き物でいうと冬眠みたいな感じなんですね。あのその間 ね食べなく、
はい、蓄えてって感じですね、
うんうん、そっか、そういうことをしてるんですね、ペンギンたちは。その寒雨の間っていうのは、羽が抜けて次の羽が生えてくるっていう時期ではあるんですけれども、それぞれ個体によってこれ違うんですよね、タイミングであったり抜け方も。
そうですね、あのペンギンたちが一気に、うん、あの寒が始まるわけではなくて、うん、みんなそれぞれのタイミングで、はい、だいたい1週間から10日ぐらいかけて羽が全部抜け替わるんですけど、うんうん、
はい、
その時にみんな同じように羽が抜けるんじゃなくって、その抜け方にもすごくこう特徴があるっていうのが可愛いところで、
うん、
なんかこう頭のところだけ羽が残っちゃったりとか、
はい、
体だけ先に羽が抜けちゃったりとか、
はい、
背中がなんかハート型みたいに羽が抜けるとか、なんかいろんな姿が毎年それも違うので、
うん、個体によっても毎年違う。
そうですね、なのでこういろんな可愛い姿が見れるのが特徴ですね、
うん、いやちょっとこれね楽しみに皆さん見に行かれる方多いと思うんですけれども、まあ、今年の寒雨でちょっと気になるところとか、
はい、
教えてもらっていいですか？
そうですね、すでに5月末から順番に寒雨が始まっているので、うん、
はい、
今年のトップバッターは女の子のさやちゃんでした、
うん、さやちゃん可愛らしい名前ですね。
そうなんです、京都水族館のペンギンたちは、うん、みんな京都の通り名が名前の由来になっていまして、
うん、はい、
さやちゃんはさや町通りの通り名からついている子になりますね、う
ん、なるほど。じゃあさやちゃんがトップバッター、
はい、
この子はどんな子なんですか？
さやちゃんは今、うん、特徴で言うとすごくアクティブな女の子なんですけど、
はい、
17歳年上のカマンザ君という旦那さんがいます、うん、
あら年の差婚
年の差婚です、
うんうんうん、
はい、カマンザはみんなからおじいって呼ばれてます。
おじいってかわいそうに。そうなんですね、
愛らしい、はい、おじいと呼ばれてます。
ちなみにカマンザ君はおじいって呼ばれてくるんですか？
おじいで来るか分かんないですけど、名前呼んだらちょっとずつ来るかもしれないですね。
そうなんですね、
はい、
そっか、いやちょっとおじいって呼んでみたいですね。そっか、じゃあそのさやちゃんはどんな抜け方してるんですか？
はい、さやちゃんは実は3年ぐらい連続でトップバッターで冠を迎えているんですけど、なんでなのかなっていうのをよく話してるんですけど、ちょっと理由はわからないんですけど、いつもここ最近は一番最初に羽が抜け始めるんですけど、さっきもお話ししたように寒雨中はできるだけエネルギーを使わないように、うん、陸場でもじっとしてたり、
うん、
あとプールに泳ぎに行くこともなくなったりすることが多いんですけど、さやちゃんはそんなことも気にせずに、
は
あ、羽が抜けながらプールに入り、
はい、
泳いだかと思いきや、飼育スタッフの足元へ駆け寄り、誰よりも先にご飯をもらいに行く、うんっていうパワフルスタイルの寒雨期を迎えるんですけど、はい、この時期はやっぱり羽が抜け替わるので、うんうん、どうしてもこう体温調整が難しい時期になるので、
うん、
飼育スタッフもこんなにプールに泳いで大丈夫なのかなみたいな、うん、ちょっと心配なところも、
うん、
ちょっとヒヤヒヤしたりもしてるみたいなんですけど、無事にピカピカの新しい羽に生え変わりました。
よかったですね、はい、なんかこのさやちゃんはきっともう野生を忘れちゃったのかもしれませんね。
ちょっと今の環境を謳歌してるのかも。
ねえ、でも元気で過ごしてくれていて何よりですけれども、
はい、
他には特徴的な子はいるんですか？
はい、京都水族館生まれの女の子、2022年に生まれたさいちゃん、はい、ですね、うん、サイ通りから名前が来ているサイちゃんなんですけれども、
はい、
サイちゃんもちょうど少し前に寒雨が終わりまして、
うん、
さっきも言っていたように、うん、たくさんご飯を食べて、
うん、
普段よりもだいたい 1.5 倍ぐらい 大きくなって、もうすぐカンウだねというタイミングになり、全身がモコモコしてきたと思いきや、なんかサイちゃんは足の上のところが縦に先に両足抜けてきて、なんか美脚みたいな足長みたいな、いつも、はい、足しか見えないで、なんか足首が見えているような不思議なスタイルになってましたね。
すごい、なんかあの足のラインのように抜けてるんですね。
そうですね、
すごいな、なんかいろんな抜け方するもんなんですね。
はい、
はあ、そっか。で今はもうあのいい感じに終了してるんですか？
そうですね、今はもうピカピカになりまして、うん、体重も元通りという、ね、
素晴らしい。なんか自動的にダイエットできるんですね、この時期に ね、
そうですね、はい、
そっか。他にはどんな子がいるんですか？
はい、これから勘を、うん、迎える子なんですけど、はい、うん、今年大人の成長になるための勘を初めて迎える男の子の牛若くんですね。
はい、牛若くん、牛若くん今何歳ぐらいなんですか？
牛若くん今1歳半ぐらいですね。
1歳半で初めての勘。
はい、
おお、じゃあこれでやっと大人になれるんですか？
そうですね、今は、うん、生まれてすぐのヒナと大人の成長の間の亜成長っていう段階にありまして、まあ、成長期みたいな段階なんですけど、
はい、
ケープペンギンは大人のペンギンはみんな白と黒の模様なんですけど、うん、亜成長のペンギンたちは体がグレーの色をしてるので、はい、うん、あのとても分かりやすい見た目をしてます。
うん、なるほど。じゃあ牛赤くんも分かりやすい色合いなんですね、まだ。
そうですね、うん、京都水族館の50羽の中で、うん、唯一1羽だけ牛若くんが今亜成長で、うん、グレーなので、うん、とっても見つけやすい状態です。
あと、あの牛若くんって大きいんですよね。
そうです、ビッグボディです。
ビッグボディということは、この寒運を迎えるにあたってさらに大きくなる。
そうですね、さらに蓄えて、うん、もうなんか貫禄みたいな感じになってきているんですけど、うん、
はい、
そんな牛若が間もなく、うん、はい、もうすぐかなっていうところで寒運を迎えるっていう感じですね。う
ん、そっか、じゃあちょっと初めての寒運で本人もドキドキしてるかもしれませんね
意外と肝が座ってるらしいので。
そうでしたか、失礼しました
どんな寒運を迎えるのかなって飼育スタッフとも話してるんですけど、うん、やっぱり成長を見守ってきているスタッフからすると、うん、ちょっと寂しいなというような、この亜成長ならではのグレーの姿が見られなくなるのはちょっと寂しいななんて言ってるんですけど、
はい、
見守っていきたいなと思ってます。
ね、じゃあ今ちょうどこれから始まるんだったら、この週末あたりからもしかしたら始まるかもしれない。
そうですね、亜成長の姿ももう本当にラストになるので、
本当ですね、
見納めとしてぜひ見に来ていただきたいです。
ねえ、そっか、じゃあちょっと今年は記念の1年、
はい、
初館ですね。
はい、そうなんです。
ね、今あの京水館コレクション2025が開催中ということですが、まあ、どんな内容であのこのイベントされてるんですか？
はい、館運中のペンギンたちは今お話ししたようにとても特徴的な姿を見られるので、
はい、
そんなまずペンギンの特徴を知っていただきたいなということで、今回この京水館運コレクション2025を開催しているんですけれども、うん、
はい、
館内の展示と、うん、あと SNS 上でのキャンペーンを行っていまして、はい、館内では、うん、去年までに見ることができた、うん、ペンギンたちの館運の時 の、
はい、
あの写真をあの雑誌風でポスターにして展示をしています。
はい、おー、今ちょっとその資料となる写真を見せてもらったんですけれども、いや本当にあの雑誌のなんていうの、表紙みたいですね。
そうなんです、結構、ね、ファッション雑誌のように、
はい、これは誰がこんなデザイン作られるんですか？
はい、これはあの可愛いペンギンたちの写真を飼育スタッフがたくさん毎年集めてるんですけれども、うんうん、それを見ながらあの私たち企画チームが、
はい、
あのこんな感じがいいんじゃないかということでデザインをしてます。
すごい、あのこのキャッチコピーとかもそのポスターに書かれてるんですが、これは誰が考えるんですか
これもあのうちの企画のメンバーが考えてつけてますね。
すごい、なんか面白いですね。あの楽しく本当に見てられますねこれはね
そうですね、あの頭の上だけ羽が残った子には、
うん、
あっぱれちょんまげスタイルと書いております。
いやでもこの写真も本当にちょんまげになってますもんね。
そうなんです。
すごいな、可愛らしいです。これは本当あのほっくりしながら見られそうですね。
はい、
いや他に何かあのこのキャンペーンで特典とかあるんですか？
はい、館内での展示だけじゃなくて、うん、今回は京都水族館のペンギンたちをご覧いただいたお客様からの SNS 投稿の、はい、 キャンペーンを行っていまして、
はい、
あの京都水族館の館宇宙のペンギンたちを写真に撮っていただいて、X で、うん、ハッシュタグ京水館宇コレクション2025のハッシュタグをつけて、うん、投稿していただきたいなというふうに思っておりまして、
ハッシュタグプラスイベント名京水館宇コレクション2025ですね、
はいはい、この応募いただいた作品の中から、うん、飼育スタッフが優秀作品を選びまして、
はい、
8月1日に京都水族館の X で発表をします、
うんうん、おー、間もなくですね。
そうなんです。
わあ、じゃあこれを発表されたら何かいいことあるんですか？
はい、選ばれた作品の中から、うん、さらに10作品が入賞作品となりまして、
はい、
こちらを8月1日から館内で、うん、あの期間限定で展示をする予定にしています。
わあ、いいですね。じゃあ自分のが飾られるかもしれない。
そうですね、それをまた見に来ていただきたいなと思ってます。
うん、さらには何かあるんでしょうか？
はい、さらに、うん、その中からペンギンの担当の飼育スタッフが、うん、特に特徴的な館宇姿を収めていただいたお写真1枚から4枚ほどを選びまして、
うんうん、はい、
当館が公式 LINE アカウントがありまして、そちらで毎月配信している壁紙のカレンダーの8月分のデザインとしてお写真を使わせていただきます。
おー、じゃあ、皆さんに見てもらえるチャンスですよね。
そうですね、自分の写真がカレンダーになるチャンスなので、
うんうん、おー、はい、これはちょっと腕を振るってね、写真撮っていただきたいですね。
はい、
はい、投稿の仕方とかはこれホームページで詳しく書かれてますよね。
はい、
はい、ご覧いただきたいと思います。これ、応募期間は、
はい、応募期間すでに始まっておりまして、
はい、
7月21日月曜祝日の23時59分までに投稿していただくと、
うん、
選考の、はい、対象になりますので、
はい、
ぜひぜひ投稿していただきたいです。
はい、これは X で投稿していただくということですね。はい、はい、あのこの期間にあのメニューもあるんですよね、ペンギンさんの。
そうなんです、限定のドリンクメニューの、うん、ペンギンの夢川ゼリードリンクがありまして、うん、はい、とカットフルーツとパステルカラーのふわふわのゼリーが入ったソーダになっていて、うん、ペンギンのマシュマロも乗っているとても可愛いドリンクを発売してます、
うん、はい、あとはもう一個は、
はい、ソフトドリンクをご購入いただいた方対象に、うん、ペンギンが観音している様子を描いている特別なスリーブをプレゼントしておりますので、
うん、
ぜひゲットしていただきたいです。
これ可愛いんですよね。今日もちょっとお写真撮らせてもらったので、後ほど我々の、Facebook にもアップさせていただこうと思います。見てくださいね。
はい、
はい、ということで今日は京都水族館さんから企画広報チームの杉山由奈さんにご出演いただきました。杉山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。